佐藤市長、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。さて、はい、県内各地では来年開催のディスティネーションキャンペーン、はい、本物の出会い栃木に向けて様々な観光キャンペーンを行っていますね。はい、宇都宮市内でも PR の上りをよく見かけるようになりましたね。
そうですね。ディスネーションキャンペーンは JR6 社による国内最大級の観光キャンペーンです。栃木県では平成11年以来となる2回目になるんですね。はい、今年のプレ DC 期間中の4月から6月は市内でも様々な観光キャンペーンを行っているんですよ。
そうなんですよね。はい、佐藤市長、宇都宮市内での観光 PR をいくつかご紹介いただけますか。
はい、わかりました。まず観光資源や魅力という点では、餃子、カクテル、ジャズ、自転車、そして大家、プロスポーツなどの魅力でございます。はい、また訪問された方々には宇都宮だからこその体験をしていただきたいと、そのように思ってます。うん、また宇都宮のファンになってもらいたい、そういう気持ちも込めて行っております。はい、またプレ DC 期間中の魅力の発信なんですが、大谷ロマンチック村間のシャトルバス運行を行っておりました。はい、4月29日、30日、そして5月の3日から7日、
ゴールデンウィーク期間中ですね。
はい、493名の方にご利用いただきました。はい、また JR 東日本が特別列車を新宿から初運行いたしました。5月14日なんですが、約100人の方に来ていただきました。はい、そして、DC 限定の弁当販売、
はい、
これ6月30日まで販売いたしますが、はい、焼き餃子ダブル、栃木発本日開店、居酒屋新幹線というネーミングで販売をしております。
はい
はい、宇都宮に来てみて体験をしていただいて、はい、多くの方が満足をしていただき、また来たいと思えるよう、おもてなしの心を持って皆さんをお迎えしたいと思います。そして宇都宮の魅力を市内外に発信続けていきます。
はい、はい、さて市長、はい、話は大きく変わりますが、宇都宮市は公共交通を使いながら誰もが安心して便利に暮らし続けられる街づくりに取り組んでいらっしゃいますよね。
はい、そうですね。人口減少社会、そして超高齢化社会が到来する中、高齢者の生活を支える、子どもを産み育てやすい環境を整えるには公共交通は重要な移動手段となります。宇都宮市ではドアツードアで移動できるデマンドタクシーなどの地域内交通の導入に取り組んでいます。
はい、市長、具体的に、はい、地域内交通の取り組みについて、教えていただけますか。
はい、地域内交通でありますけど、まず役割なんですが、公共交通がない地域やアクセスが不便な地域にきめ細やかな運行ができるよう、乗り合いタクシーやミニバスといったものを運行しております。
はい、
高齢者や車がない方が日常生活を営む上で、はい、必要な施設を結ぶ移動手段を確保しています。うん、地域特性や住民ニーズを把握しまして、運行内容に反映できるように地域の方々が主体となって考え、そして運行するんですね。
なるほど。
はい、また地域内交通を含む乗車券というのを発行しているんですが、70歳以上の方には1000円を負担していただけるだけで5000円相当のバス乗車券を交付させていただいています。
はい、
生き生き70高齢者バス乗車券というネーミングで高齢福祉課で取り扱っています。
うん、なるほど。はい、こうシルバー向けの乗車券など ね、
そうですね、
よりこうバス利用しやすくなるためのこう整備もされているということで、はい、いや最近ね、芸能界では高木ブーさんが、免許を返納されましたよね。はいはい、やっぱりそういう方もこれからどんどん増えていくと思うんですよね。
は
い、
そうですね。
便利に日常の生活を送るためには、はい、こう車のない方や高齢者にとってはこう公共交通に乗れるか乗れないかの差、はい、大きいですよね。
そうですね。
宇都宮市内では地域内交通は現在、市長どれくらい運行されているんでしょうか。
はい、平成20年から運行開始し、現在はバスや鉄道の利用が困難な地域などで12地区13路線で運行しています。
はい、
また6月1日からは新たに1路線で試験運行が始まります。
ああ、なるほど。
はい、その地域内交通、12地区なんですが、清原地区におきましては板戸のぞみ号、清原先駆け号 が運行をしていますけども、はい、それ以外のところの地域でも、富谷とか篠井、うん、国本、まあ、そういったところで運行をしています。
なるほど。
そして平成28年度乗車の実績なんですが、12地区13路線で6万8632名の方が利用をされております。
なるほど、結構多くの方が利用されてます ね、
はい。で、今これから検討をする地区といたしましては全くないところが姿川地区です。そして城山、鈴目宮、清原地区ではすでに運行しているところがあるんですが、さらに増やそうということで、さらに検討を進めています。
はい、検討よろしくお願いします、はい、
そうですね。
さあ、6月から今回はどの地域で運行開始するんでしょうか。
はい、これは清原地区なんですが、はい、清原南部地区での、試験運行が始まります。まあ、清原南部デマンド交通運営協議会ということで、まあ、運行エリアは清原地域内を中心に116箇所となります。その116箇所の中には、はい、病院、銀行、スーパー、うん、コンビニ、また地区市民センター、うん、そしてバス停ですね、バス路線のバス停、そういったところが運行エリアの中に箇所として入っています。はい、まあ、運行方式は乗り合いタクシーによるデマンド方式ですね、うん、電話予約をしてドア2ドアで移動することができます。乗車料金は1回300円ということで、そして事前に登録をするんですね。
なるほど。
利用登録料というのが1世帯、はい、1人じゃなくて1世帯で500円で済むことになります。運行開始式は6月1日木曜日の午後1時30分から清原地区市民センターで行います。
はい、その今回もね、さらに便利な清原南部地区、はい、こういう地域がまた一つ増えていくということなんですね。
まあ、地域内交通の導入を進めるという話をしましたけども、その他の公共交通、バスとかですね、はい、そういうものをどんどん増やしていって公共交通のネットワークをどんどん広げる、そしてネットワーク型コンパクトシティというのをさらに取り組んで進めていきます。まあ、宇都宮市に来られる方だけじゃなくて、はい、今住んでる市民の皆様にも誇りを持てる、選ばれる街になるための街づくりをさらに一層進めてまいります。
はい、なお本日ご紹介したいきいき70高齢者専用バスカードについて詳しくは高齢福祉課電話 028-632-2360 028-632-2360 へお問い合わせください。さて、はい、そんな、ね、魅力ある宇都宮の未来を担う、今も話出てきました、はい、公共交通について、はい、今回もですね、皆さんから質問をいただいていますので、はい、ここで一つ、はい、ご紹介したいと思います。はい、市長よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
こんな質問です。はい、前回 LRT はバスや自転車、地域内交通から乗り換えができるという話だったが、詳しく知りたいということなんですが、市長お願いしてもいいですか。
はい、主要な乗り場には乗り換え施設というのを設けるんですね。トランジットセンターと言いますけども、うん、このトランジットセンターにはバスの停留所や、また送迎スペース、また車、自家用車の駐車場、うん、そして自転車の駐輪場などを整備しまして、はい、まあ、大きな乗り換え施設になります。はい、全ての公共交通が入ってきて自由に乗り換えができるようにということで、トランジットセンターを今5つ設ける予定です。
5つ、はい、市内の中に。
はい、
じゃあ例えばね、乗り換えのその施設、トランジットセンターまで、自宅から自転車に乗って行って、そこに自転車を置いてそこから LRT とかバスだったりに乗って、はい、ね、街中へ来て、先々にある停留所で乗り換えもできるし、はい、こう南北そして縦横無尽にこう市内を動き回ることができる。
そうですね、
自分で運転しなくていいと、はい、これはね、
それを宇都宮の財政が許される中で、身の丈の中でやるということなんですね。はい、無理ない計画で、はい、無理のない公共交通の構築をしっかりと図っていきます。はい、日本で一番の、街づくりを目指していきます。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問受け付けていますので、お気軽にお寄せくださいね。そして市長、はい、明日は B リーグチャンピオンシップ2016-17 ファイナル、
はい、
ブレックスの試合がありますよ。日本一に大手がかかっています。
は
い、
そうですね、ぜひ B リーグ初代王者になれるよう頑張っていただきたいと思いますし、私も土曜日には応援に行きます。
そうですか、わかりました。はい、私は、レディオベリーで待機しておりますので、 ぜひ市長応援しに行ってきてください、ね、
はい、黒助さんも笑顔で発表できるように、公表できるように、はい、我々も精一杯汗をかいて応援していきます。
はい、ゴーブレックス頑張ってください、はい、本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。佐藤市長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。